この時間は789 to you 湘南ビーチ FM マガジン78号掲載店をご紹介するコーナーです。今日は慶新塾久保田剛先生に深川由美さんのインタビューでお届けします。
金沢文化校にお邪魔して久保田剛先生にお話を伺います。久保田先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。いや、大量のプリントが並んでいるんですね
そうですね、慶新塾は目の前の生徒に対して、毎年毎年新たにプリントを作成しながら、生徒たちの成長を促していくという形をとっておりますので、こういったプリントを配布しての指導をするという形になっております。
なるほど。第1回第2回で算数ができるようになるために慶新塾が行っていることについてお話を伺いました。今回はより具体的に4年生のうちにやっておいた方が良いことを教えてください。
はい、一言で申し上げますと、まずは理由を意識する癖をつけることです。具体的には問題を解く際に、式や図などを書くと思うんですが、その式一つ一つにこうこうこういう理由だからじゃあ掛け算なんだとか、こうこうこういう理由だから割り算なんだというように理由を説明しながら、実際には言葉で出さなくてもいいんですけども、頭の中で意識をしながら解く癖をつけるということですね。
癖をつける、
はい、これはすごく大事なことでして、例えば教わった時にただ公式を覚えるだけなのと、お習ったことに対してなんでそうなるんだろうかというのを考えることっていうのはものすごく大きな差ができるんです。これは、すぐにつく差ではないんですけども、中学受験への勉強をしていく上で2年3年と経つうちに大きな差が出てくることになります。
どのようにすればそれができるように方法が必要なんですね。
はい、教える側が、一番大事なんですけども、小学生が理解しやすい、イメージしやすい説明をしてあげて、彼らに納得してもらうことがまず第一ですね。で、納得してもらった上で、その上かつ、その方法を彼らがただなぞるというよりは彼ら自身にその方法を見つけ出させるみたいな、方法を取ったりすることも大事になっていきます。
なるほど。公式に習うのではなく考え方の理由を意識し続けるっていうことが大事なんですね。
はい、解き方をですね、先に教えてそれができるようになることを優先させてしまった場合ですね、意味は分からずそれを使い続けるだけになってしまっていて、点数はすぐに取れるようになったりするんですけども、これ中学受験の勉強をしていく上でです、上で話しますと、中学受験の入試問題というのが解き方を知ってるという状況というかという学力では解けない問題になってくる。その場で臨機応変に自分の知っているものを使える、取捨選択して使えるという能力が必要になってくるんですね。しかもそれを短時間で自分で判断しなきゃいけない、そういうことをしなきゃいけないために根本的な理解がどうしても必要になるんですね。そのために、こういった方法が重要であるというふうに慶新塾では捉えています。
そうなんですね。どうしても子ども本人としても親の立場としても今目の前にある点、得点で評価してしまいがちですよね。
そうですね、はい、これに関してはもうすごく悩ましいところで、点数が取れてしまうとその勉強が正しいっていうふうに子どもは思いがちですし、もっと言うと、ご両親がお子様の点数について何点だからとか平均点に行ってないからあなたの勉強は間違ってるということをやってしまうと、子どもたちはその点数を即取るための覚える勉強に、地道を上げてしまうというか、力を入れてしまうわけですね。でそうなってくると、先ほど申し上げたように実際の本番では点数が取れない、合格しないということになりますので、慶新塾としては、 こういったそのちょっと地道な努力、なかなか今は点数につながらないと思うんですけれども、こういう勉強をしていってくださいっていう形を父母会や面談などでお話をし、でかつその理由も、この学校では例えばお子様が第一志望にしているこの学校ではこういう能力が必要になります、でもお子様にはここが足りないので、今塾としてはこういう働きかけをしているんですっていうようなお話をして、なるべく納得いただいて、で、こちらの指導方法をご理解いただいた上で、通っていただくように、力を尽くしているというところですね。
大変心強いです。親の立場としても、うん、やはり信頼関係っていうんですかね、うんうん、はい、そこがすごく心強いなとお話を伺っていて思いました、はい、後半は志望校についてお話を伺っていきたいと思います。
Have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell will slowly go by.And feed them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you.Tender years can know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hellWill slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and
お送りした曲はグリーキャストで Teach Your Children でした。
本日は中学受験専門慶心塾にお邪魔して久保田剛先生にお話を伺っています。さて、志望校を持つことについての重要性について詳しくお聞きできますか？
はい、4年生のうちにやっておいたこと、やっておいた方がいいことのもう一つがですね、自分の志望校を持つということになります。これは勉強だけに限ったことではないと思うんですけれども、まあ、例えばスポーツであるとかゲームであるとか何でも同じだと思うんですが、目標を持つというのは自分のモチベーションを高め、それを長期間維持することにつながると思うんですね。で、これは4年生のうちに、実際に自分が興味のある学校に行っていただいて、例えば文化祭であるとか体育祭であるとかオープンスクールなど、そういったことを体験していく中で、本人が、あ、この学校自分に合いそうっていう感覚でいいんですよ。感覚でいいし、もっと言うなら、 自販機にアイスが売ってるからこの格好素敵とか、制服が可愛いから、そういう理由でも自分の中でいいと思った理由を作っていただけると、その後の勉強の熱意が変わるっていうのがありますので、ぜひ今のうちに志望校を持ってほしいということをお勧めしております。
目標を持つことがいかに大事かということですよね。
目標を持った生徒はそこから先の勉強に対する態度が大きく変わりますね。わかりやすく言えば、2年先の6年生の入試に向けての目標であっても構わない。先ほどの点数を追っかけないでくれっていうこととちょっと矛盾しているように聞こえるかもしれないんですが、実はこれ全く矛盾ではなくて、親が要求して点数を取るということではなく、本人が自分がこうなりたいという目標であれば、それが点数であろうが志望校であろうが、目標は尊重されるべきだし、その目標によって大きく成長するってことは望めることだと思うんですね。
また自分の能力に気づいていない子について、それを気づかせてあげるコツというのはありますか？
は
い
は
い、
これは慶信塾のモットーでもあるんですけれども、教育方針としまして、慶信塾は子どもたちを賢くするとか、勉強を楽しんでもらう、楽しいものだというふうに分かってもらうということのもう一つに、子どもたちの才能にこちらが気づいてあげなきゃいけないというものがあります。これは小学生って当然未発達だし、能力的にも精神的にも未成熟であるために、テストとかなどで能力の高い子が点数取れるとかいうわけではないわけですね。そういう中で我々としては、マンツーマンの指導時間っていうのを取っておりまして、第2回の時にお話しした特別算数教室特産なんかで子どもたちを1対1で見る機会がありますので、その中で彼らの考え方あるいは理解力、そういったものを見極めるんですね。で、こういう能力があるんだから、今点数取れてなくてもこの子は絶対伸びるっていう、見立てのもとに指導をするようにしております。で、これは、ご家庭の方にもお話をして、うちの子のレベルではこの学校は、望むのはちょっと恥ずかしいんですけどもなんて言われるんですけど、もう一切関係ない。もうこちらから見ててこの子はここの学校までたどり着けると思ったら、もうぜひそれは諦めないで最後まで頑張ってほしいというようなことを言うようにして、なるべく希望を叶えるように、こちらで力を尽くしております。
家族のような存在だなっていうふうにずっとお話をお聞きして思っていたんですけど大変心強いと思います。
ありがとうございます。
この勉強っていうのは塾の勉強に限ったことではなく、はいはい、この先の人生にも役立っていきそうですよね。
前半で申し上げた理由を考えるという勉強方法は間違いなくこの先の人生に大きな意味を持ちます。公式を暗記するだけでの勉強よりも理由を考え理屈を理解した上でやっていく勉強は大人になっても必要になりますし、むしろ大人になったらそうならないとまずいぐらいの勉強方法だと思うんですね。で、そういったものを小学校の4年生のうち、低学年って言っていいか分かんないですけど、4年生とか5年生のうちに身につけていくということは確実に彼らの人生にとってプラスになると思っております。
なるほど。親としては志望校についてなどやっぱり子どものことですからね、いろいろ口を出してしまいますけれども、気をつけるべきポイントを教えてください。
はい、なるべくお子様の志望校に対してこの学校あなたには無理だっていう言い方はしないようにしていただければと思います。これ実際にあったことなんですけども、私が4年前に見ていた生徒で、神奈川県のちょっと難しい学校を志望していた子がいたんですけども、入試の2週間ぐらい前ですかね、お父様が成績伸び悩んでる本人を目の前にして気の毒に感じたのか、別にこの学校じゃなくてもいいんだよって言ったそうなんです。そしたらもう本人がものすごい剣幕で怒って、自分はその学校に行くときで努力してる、なんでそういうこと言うんだと。で、実際それだけの熱意がある子なんですね。なのでその子は最終的には受かるんですよ。で、成績は間際まで結局届いてなくて、塾でやってる過去問題でも合格判定よりはちょっとマイナスが出てたんです。それでもその子は最後まで諦めず努力を続けてたんですね。そういう努力を続けてる子を応援する立場で、お子様に接していただけたらと思っています。
今日もためになるお話をありがとうございます。最後になりました、リスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、現在来年の2月から始まります新3年生4年生対象の入塾説明会を開催しております。そこで慶新塾の、理由を意識する授業であるとか勉強の進め方について詳しく説明しておりますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせをいただけたらと思います。校舎によっては開催日が異なりますので、ホームページからご確認いただけたら幸いです。また第2回でお話ししましたマンツーマンで指導する特別算数教室については、ホームページの方から動画をご覧になることができますので、ちょっと短めなんですが、ぜひアクセスをしてみてください。子どもたちは自分の可能性や能力に気づいていないということがすごく多く見られます。でそれに気づくと、子どもたちは勉強がやらされるものから自分がしたいものに変わっていきます。我々はそれを信じて、そういう子どもになれるような働きかけを常にしていこうと考えております。よろしくお願いいたします。
子どもを尊重し、その可能性を伸ばすための環境づくりがいかに大切かというのと、やらされる勉強がしたい勉強に変わる理由が分かった気がします。本日は慶新塾の久保田剛先生にお話を伺いました。剛先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
慶新塾は39年前に金沢文庫でスタートし、現在横浜川崎を中心に6校、勉強は楽しいからやるをモットーに、学ぶことは楽しいことだと分かるお手伝いをしています。その方法として、賢い子を育てることにより、生徒自身がなるほどそうかと気づくヒントを与え続けています。もし子どもが勉強が嫌いというのなら、それは教える教師の責任であるという覚悟を持って、生徒一人一人と向き合っています。中学受験を目指しているご家庭の皆様、ぜひ一度慶新塾を体験してみませんか？詳しくはホームページ慶新塾を検索してみてください。また、湘南ビーチ FM マガジン78号にも掲載中です。お気軽にお手に取ってご覧ください。本日は慶新塾の久保田剛先生に深川由美さんのインタビューでお送りしました。